Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。皆さんこんにちは。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人第30回目の放送を、ここ西宮北口のつながりっちょラジオからお送りいたします。パーソナリティは私亀井恵子と
西野恵子の
ダブル恵子でお届けいたします。さて、もう10月も4週目に入りました。
早いですね。でもね、過ごしやすいですね。
あ、そうですね、なんかこう、うん、ちょうど気候がいいね、うん、行動しやすい時期になりましたね、うん、では2週目3週目そして今週4週目と、あの秋についてということで、はい、食欲の
食欲、
はい、
読書、次から読書、
はい、
じゃあ
今度は
旅行ですかね。
そうですね、ちょっと行動的っていう話もありましたので、まあ、旅行についてお話をしたいと思いますが、うん、何かこの秋どっか行かれました？
うちや愛犬、ワンちゃん飼ってんですよね、うん、はい、で一回あの1年前ぐらいに淡路島、はい、ドライブで、あの私その時一人でずっとドライブして四国の方に行った時に淡路島通って、すごく、はい、あ、もうちょっとここをゆっくりしたいなと思ったので、今度は、まあ、家族と、まあ、くーちゃんね、はい、愛犬くーちゃん連れてって、はい、淡路島を、ね、行ってきましたね。
いいですね。私も第2週目に母と宮島に、
うん、宮島、
はい、行ってきたんですね。母が今ちょっと御朱印集めていて、で、あそこの御朱印集め、あの欲しいわっていうところで、なんか一緒に宮島に行ってきたんですが、大鳥居があるじゃないですか、はいはいはい、今それね、なんかちょっと工事していて、はい、こう網で覆われていて、なんかこうちゃんとあんまり綺麗に見えなかったんですけど、なんかやっぱ迫力があって、なんかすごくいい旅でした。
お母さんとね、旅行いいですよね。
そうですね、
美味しいもの食べて、
あ、そうです、美味しいもの食べて広島焼き食べてみたいな、はい、ね、皆さんはこの秋どんな秋を過ごされているでしょうか。はい、今週は、まあ、イデコとかね、
いきなり固くなりますね、
はい、そうですね。あとはなんか、まあ、会社で確定拠出年金されている方とかね、うん、まあ、加入はしたものの、うん、まあ、その後ねどうしたらいいかっていうところも結構ご質問を受けたりしますので、それについて今回は30分お届けしてまいります、うん、ぜひお付き合いください。FM ギグ、
輝きたい女性を応援する
目指せマネー美人。はい、今週は、まあ、先ほど言いましたイデコ、もしくは会社で確定拠出年金入ってらっしゃる方で、最近私よく聞かれるんですよね、うん、なんかこう入ったけどその後何かしないといけないんですか、うん、とか何をしたらいいんですか、うん、っていう、なんかご質問を結構よくいただくので、
やっぱり加入者が増えてきてるってことですよね、はい、
そうですね、うん、で、まあ、私たちもね、こうイデコのいろいろ説明とかなんかしてて、はい、まあ、加入したらこれしてくださいねっていう話をするんですけど、うん、まあ、実際加入しても何もしてないっていう人も割と結構多かったり、
そうですね、加入までがねすごくあのハードルをやっぱ飛び越えて、ようやくね 出来上がって講座ができて、
はい、
もうその後全く見てないっていう方もいらっしゃいますね。
そうですね、
もったいない。
そうなんですよ、もう何ヶ月かしてね、これ届いたんですけどっていう形で持ってこられる方も多いんですが、うん、じゃあ今回はそういう人たちのためにじゃあ何をしたらいいかっていうところをちょっといろいろお話をしていきたいと思います。はい、ではイデコなんですが、まず、加入をすると通知が届きます。うん、
これはまあイデコだけではなく、はい、あの会社で企業型の確定拠出年金、まあ、これ言っても実際入ってても自分が入ってるって分かんない方もね、はい、たまにいますけど、はい、まあ、退職金として会社で、企業型確定拠出年金やってるかどうかね、確認してみてもらうといいかなと思います。
はい、でまずはその口座番号と、あとインターネットに入れるパスワード、
うん、
であとコールセンターが使えるパスワードというものがまず届く形になるので、うん、まずこれが届いたら次は何をしたらいいかというところのお話から入っていきたいと思います。
うん、まあね、長年入ってて全く見てない人はこれの通知なくしちゃう方も多いですけど、再発行も ねできますよね。
はい、コールセンターの方に、ね、言っていただくと再発行もできます。じゃあまずそれが届いたら何をしたらいいかというと、うん、まず毎月の掛け金っていうか、毎月、ね、これだけ積み立てますっていう金額は決めたものの、うん、じゃあその金額でどの商品で、まあ、積み立てていきますかっていう商品を選びますね。
うん、商品も、まあ、提供金もあれば、はい、投資信託もね、はい、いろいろ選べるようになっている、はいはい、いうことですね。
そうですね、そのプランによってね、こう選べる本数とかは違いますけども、うんうん、まずそこから何をこう選んだらいいかっていうところをまず決めていただいて、でまず配分指定という言い方をするんですが、ちょっと難しいですが、そのもし仮に1万円だったら1万円の掛け金をどの商品に割り振るか配分するかということで、配分指定というのをしていただきます。
うん、
でこれはインターネットで先ほどのパスワードが届いたらログインしていただいて、でそこで商品を選んでもらって、この商品にパーセントでですね、これに 50%、 これに 20%、 これに 30% っていう形で全部で 100% になるように割り振ってもらうっていうところですね。
だから何にも投資やりたくないっていう人は提供金 100% になるし、はいはい、もう世界のね、あの成長をやはりそこに自分のお金を少しでも入れたいというのであれば、世界株式に 100% とか、
はい、あ、100% ですか。
100% ね。でもそういうのをいろいろ分けることができるんですよね。
はい、そうですね。
私ちょうど1週間前ぐらいに、それこそイデコに加入している方 あのご相談で、
はい、
あれですね、中身を見たんですよ。
はい、
そしたらそれこそね、2% ぐらいずついろんな投資商品入っててまあこれはどうなのかなって思ったところもありましたけどね。
そうですね、
分散もいいけどね。
そうですね、まあ、指定しようと思えばね、うん、1% 単位で指定ができますからね。
う
ん、
そう、まあ、それぐらい細かく分けることもできるということです、
ね。はい、そうですね。で、まあ、1回決めた商品がずっとそのままで運用しないといけないかっていうとそうではなくて、うん、いつでも変更ができるんですよね。うん、でその変更の仕方も一応2通りあって、でまずは一番初めにその毎月の掛け金、例えば1万円であれば1万円をどの商品で、まあ、割り振って運用するかっていう決めたものを、まあ、ちょっと変えることもできるんですね。うん、先ほどの定期 100% って言ってたものが、うん、やっぱりちょっと定期預金では増えないから少しだけ運用加えようかなと思った時に、定期預金を例えば 50% にして、うん、まあ、先ほどの世界株を 50% にしてっていう形で変更ができますよね。
この変更が、この配分変更っていう変更になるってことですよね。
そうですね、
これ結構知らない方多くないです？
あ、そうですね、う
ん、なんで変更したらいいのか分かんないって言われます。
そうですね、
ちょっとね、名前が分かりにくいですよね。
分かりにくいですね。確かに。で、なんかまあ、このイデコとか、まあ、確定拠出年金とかを、まあ、運用しているのが、まあ、運営管理機関っていうんですけども、うん、まあ、運営管理機関によってもこの配分変更であったりとか、うん、預け替えであったりとかっていう、うん、なんかこうちょっと呼び名が違ったりするので、
ね、
なん
か余計 ね、
はい、またなんか分かりにくくなったりとかしますけど、こういう形でまずいつでも変更していただくことができます。
うん、
で、あともう一つは、まあ、これも呼び方がスイッチングであったり、先ほどの預け替えであったり、まあ、呼び方が少し違うところもあるんですが、これは中に溜まったお金を一回、例えば解約とか売却して、そのお金で違う商品を買うっていうこともできるんですね。
うん、ちょっと整理していいですか。はい、さっきみたいに、あの、例えばイデコ始めました、はい、毎月1万円ずつイデコやります。これ 100% 定期預金だったのは、さっきね、半分半分ずつ投資信託と分けたいわ、これは、あれですね、配分変更っていう方法、もしくは、運営管理機関によっては預け替え、商品の預け替え、
あ、割合の
変更、割合の変更ですね、はい、商品運用割合の変 更。でも、あの、これずっと例えば、ね、1年間経つと12万貯まってくるんですよね。
はい、そうですね。
そうすると、月々の毎月の1万円とは別に、貯まったこの12万円に対しては、実は投資先を変えることができる。
そうです
、そういうことですよね。
そうです、そうです。はい、それがスイッチングであったり、うん、運用商品の預け替えであったりですね。うん、例えば、まあ、先ほどの例で言うと、定期預金を毎月1万円を 100% 定期預金に入れると、毎月1万円ずつ貯まっていくので、先ほど言った12万円になります。うん、でもやっぱり定期預金ちょっと増えないから、うん、少しだけこの12万円のうち半分の6万円を、例えば世界株に入れたいなっていうこともできる、うん、ということですね。
あの、だいたいここ分かってない方が多いですね。
そうですね。う
ん、企業型入っててもやっぱここまでね、きちんとフォローできてないと、月々は変えても、全体のこの溜まってる資産を変えるっていうケースは、はい、実はね、しないと、まあ、例えば溜まってる資産がどうでしょう、マーケットがガクンって下がると、いっぺんにね、下がっちゃう可能性もありますもんね。
そうですね。でもやっぱりなかなか、あの、自分、今私の資産どれくらいになってるんだろうっていうのを把握してる人も意外に少なくて、うん、あ、そっか、はい、でもログインをすればいつでも、あの、自分の資産っていうのは見ることができるんですけど、ただなかなか見ないわっていう人は、年に1回お取引状況のお知らせっていうのが届くんですね。うん、でそれで、まあ、今、え、こんなになってるっていうのを初めて確認するっていう人も結構多いかもしれません。
まあ、やってる方はもう届いてるでしょうし、これからね、始めたばっかりの方は、まあ、どうでしょう、今年届いてもうね、10月20日ぐらいだったら、まあ、来年ぐらいになるんでしょうか ね、
そうですね、
タイミング的にはね、
はい、だいたいが、まあ、年末で1回切って年始に届くとか、うん、あと3月末の状況が、まあ、4月の末ぐらいに届くとかっていうのが結構多いかもしれないですね。はい、そしてこの時期ですね、まあ、10月ぐらいから結構来るのが、うん、控除証明が来ますね。うんうん、まあ、そのイデコとか確定拠出年金、まあ、マッチング拠出とかに入ってらっしゃる方は、うん、まあ、所得税、住民税 の、 まあ、その控除っていうところがあるので、まあ、それの控除証明書っていうのがそろそろもう届いてるかと思います。
うん、これね、しっかり、なくさないようにしないといけないですね。
そうですね。で、まあ、生命保険料控除と同じように、まあ、会社に提出をしていただくと、うん、まあ、年末調整 で、 で会社員の方であれば、まあ、会社が、年末調整をしてもらったりしますし、うん、まあ、ご自身が、自営業者の方は確定申告の時に一緒にしていただいたらいいんですが、うん、ただもう今の時期ぐらいから、じゃあイデコに入ろうかなってした方は、うんうん、ちょっとその実際の引き落としが、まあ、11月もしくは12月になってしまうと、うん、ちょっとこれが間に合わなくなってしまう場合もありますので、うん、そういう方はちょっと来年1年間だけ確定、うん、
申告
を、ね、しないといけないっていうところもありますから、まあ、そこ一回注意してみてください。うん、はい、
めんどくさいですけどね、やっぱちょっとでも ね、 でね、この手間が、
ね、そうですね、うん、ね、ちゃんからかちゃんと帰ってきたときは嬉しいですのでね。うんうん、はい、前半は、確定拠出ね、あ、リデコ、そして会社の確定拠出年金の加入後に、まあ、これはしましょうということについてお話をしました。ではここで1曲、亀井の選曲で、コメコメクラブのロマン飛行をお聴きください。
てはそこから始まるはずさ。君と出会ってからいくつもの夜を語り明かした。待ちきれるほど My dream トランク一つだけでロマン飛行へ In the sky 飛び回れこの My heart oh, 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 oh,
選曲で米米クラブのロマン飛行を聴いていただきました。
懐かしいでしょ
、ね、今回はちょっと旅行の話だったんで、
ね、
は
い、ね、
でもこの曲が私結構人生のテーマ曲で、
そうなんですか。
そうなんです。やっぱりなんかずっとロマン飛行していたいなっていうところからちょっと選ばせていただきました。さあでは今週はですね、いでことか、まあ、会社の確定拠出年金の、うん、まあ、加入その後っていうことで前半をお話しさせていただきました、う
ん、
まあ、
ちょっとね難しかったかもしれないですけれど、はい、意外に加入しただけでそのままっていう方もいるので、はい、やっぱこの辺ねしっかり押さえてもらうと違いますよね。
そうですね、資産
のね最終的にもらう時の金額がね違ってきますからね。
そうですね。で、今この放送を聞いていただいて、あ、そうか、じゃあちょっとやってみようってね、うん、いうふうになんか思っていただけたら
探してもね、ないパスワードない、わかんないつってね、再交付の請求のね、はいはい、電話をしたりっていうのもやっぱり、はい、それでもお役立ちになるかな。
そうですね、はい、うん、で一回ログインしていただいてねちょっと変えていただくとか、うん、状況を見ていただければ嬉しく思います。はい、では後半はですねそのイデコもしくは企業型の確定拠出年金のちょっと先になるかもしれませんが、これも意外にちょっとあまり皆さん知らない受け取り方についてお話をしていきたいと思っています、
うん、入るだけじゃなくて大事なのは受け取るというところ、ね、
そうですね、
はい、先だからね、61個だよ ね、
はい、でもみんな60歳までは触れないっていうかね、うん、このお金下ろすことができないっていうことだけは皆さんこうなんか分かってますけど、うん、じゃあその先今どういうふうにするのかっていうところもちょっとね今日は少し知識としてなんかね覚えていただけたら嬉しく思います。で、まあ、原則60歳 までは受け取れなくて、まあ、60歳から受け取れるんですが、ただなんかね、まあ、50歳超えて入られる方も、まあ、意外に結構多いですよね、うん、
最近やっぱ日本の場合って所得税が収入上がるとね、税率が上がるという累進課税というのを取ってるっていうのもちょっとあるのかなと、
は
い、
ね、
いうこと
ね、はい、で効果を見ていただくと、お意外にっていうね、うん、
だ52歳とか53歳の方が秋結構ね、問い合わせで今からやりたいとかね、2年前からちょっと考えてたんだけどっていう方が意外にいますね。
そうですね、本当にこう効果っていうところを見ていただきたいんですが、うん、まあ、50歳を超えると、まあ、60歳実際に受け取る年齢が60歳ではなくて、うん、ちょっと繰り下がっていくっていうところがありますから、うん、まあ、そこだけはちょっと注意をしていただきたいですが、うん、まあ、
実際には60から70の間に、ね、受け取ればいいっていう、
ね、そうですね、
好きなタイミングで自分で請求するってことですね、
はい、そうです、そうです、ね、今60歳から受け取れるって言ってもね、大体もう65歳まで働くとかっていう方も多いですから、うん、まあ、そこからご自身の好きなタイミングで受け取りを開始していただけたらいいかと思います。で受け取り方は、まあ、一括の一時金という形 と、うん、まあ 年金、分割で年金という形があって、うん、でこの間相談が受けたのが、うん、なんかより長く受け取る方法ってないですかっていうの言われたんですね。で、まあ、一番長く受け取ろうかと思うと、もう70歳までに請求をしたらいいので、うん、まあ、70歳の手前から、うん、じゃあ10年間とか、うんうん、20年間とかね、まあ、年金形式でなんか受け取られると、うん、まあ、結構長く受け取られるっていうところが、
でもあれですよね、加入年齢があんまり若くないとそんなに分割して、ね、受け取るほどの金額にならないかもしれないね、
はい、
上限が2万とかね、会社員だと2万3000って決まってるから、はい、すごいね、何千万貯まるわけじゃないというところがね、もうちょっと増やしてもらいたいところでは
ありますけどね。今結構ね、なんか国の政策でね、うん、なんかその企業型に入ってる人もまあイデコにも入れるようにしようかとか、うん、で年齢を60歳か65歳にしようかとかっていうね、いろいろこう検討されているので、うん、もしそうなったらこ うまくこういう制度も活用していただきたいですよね、うん、はい、であともう一つよく受ける質問が、うん、じゃあもしその入ってる人ね、私が死んだらどうなるの、うん、っていう質問も
あります、あります、
はい、だから60歳から受け取れるのは分かるけど、うん、じゃあその、ま、手前とかその前に私が亡くなったらどうなるんでしょうか、うん、っていう質問もよく受けますね、うん、
ありますね、
はい、
でもねこれ、払い損にならないですよね。
ならないです ね
安心してください
そうです、そうです、こう自分がしっかり貯めたお金は自分が、うん、まあ、自分がっていうかね、私たちのものなので、うん、でこういう場合は、まあ、遺族の方が受け取ります、うん、でそこまでに、まあ、こう貯めているお金をその時点で、まあ、一時金というか一括で、まあ、遺族の方が受け取るということになりますの でここでやっぱり注意しておかないといけないのは、その家族の方にこういうの入ってるからちゃんと請求してねっていうのをちゃんと伝えておかないと、うん、ね、家族知らなければ請求もできませんので、そこだけはちょっと注意していただきたいですね。
確かにね、まあ、うん、親っていうとだんだん年齢上がるとね、親の方がこれ入ってるよって認識がねできないかもしれないね
認識ができない ね、
あとはまあ子供とか、はい、兄弟とかですかね、はい、
そうですね。で一応ね、だから誰が受け取るかっていう指定をすることもできるんですね、うん、事前に。でもしまあ指定をしなければ一応受け取るまあ順番というか順位っていうのが決まっていて、うん、でそれがまずは第一順位が配偶者、うん、そして子供、うん、そしてお父さんお母さん、孫、祖父母、兄弟姉妹みたいな形で、うん、まあ、順番が決まってます、うん、でも、まあ、もし例えばダイレクトにお子さんにって思うんであれば、あの受け取りの指定をされておかれるとちゃんとそのようにしてくれるっていうところですね。
指定ができるのはね、うん、いいですよね。
そうですね、うん、であと、まあ、同じまあ死亡なんですけど、まあ、相続とちょっと違うのは、うん、あの相続であれば一応、本当の例えば奥さん配偶者であれば本当にこう、まあ、籍を入れてる方でないと受け取れないんですが、うん、まあ、ここは、
内縁でも、
そう、うん、内縁でも受け取れるっていうところもやっぱりちょっと違ってくるので、うん、はい、そういうところはちゃんと指定を、ね、していただけるといいかと思います、うん、であともう一つですね、もし、まあ、何かちょっと不慮のことで、まあ、障害状態になってしまったらっていうところなんですが、うん、もし、まあ、そういう障害ある一定の障害状態っていう、まあ、基準が決まってるんですけど、うん、そういう時はもうその時点から60歳にならなくてもその時点からもう、受け取れる で一時金もしくは年金分割で受け取ることができます。
まあ、だから障害状態になった時には国の障害年金だけではなく、あ、そうだ、会社でとかイデコで確定拠出年金やってるんだとかね、イデコやってるんだっていうところで、この障害給付金っていうのを請求できるっていうところですね。
は
い、
そうですね。
こういうのもね、やっぱ自分から請求しないと、あなたこういう場合これ出ますよっていうふうに言ってくれないから ね。
そうですね。うん、はい、だからぜひぜひ、まあ、こういうところもちょっと今回覚えておいていただいて、うん、でなんかそういう状態になったら、まあ、しっかり活用していただけたらいいかと思いますが、うん、まあ、一番ね、健康で60歳以降ご自身で好きなタイミングで受け取っていただくのが、ね、うん、いいかと思います。
ね、それまでには、60まで出せないのをデメリットって言われるケースってあるんですけれど、はい、やっぱりでもね、60以降65までもし伸びるとしても70以降ね、やっぱりお金が必要になった時に少しでも財産残しとくっていうのも、このイデコとかね、確定拠出年金いい制度ですよね。
そうですね。やっぱりなんかこう人間ってこう意志が弱いところがあるので、やっぱり
弱い
です。だから簡単に下ろせてしまうものってこうついついなんかね、ちょっと使ってしまったりしますけど、うん、まあ、こういう強制的にもう絶対に下ろせませんっていうものは、うん、やっぱり一つだけでも、まあ、金額が少ない掛け金でもいいので、うん、ちゃんと入っておかれるっていうのは、うん、ね、やっぱり60歳以降になったらよかったって思うんじゃないかなって、
そうですね、
うん、思いますね。うん、
よく聞かれます、
はい、
言われます、
ね、そうですね、
お金が、ね、あると違いますもんね。
はい、まだね、加入されてない方も、まあ、一度検討していただいて、まあ、しっかり老後の資産を作っていただけたらと思います。今回は、まあ、前半で、イデコですね、まあ、会社の確定拠出年金の加入のその後、そして後半では、まあ、受け取り方のいろいろをお話しさせていただきました。FM ギグ、
輝きたい女性を応援する、目指せマネー美人。
はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回はまあイデコ、ね、まあ、加入まではね、こういうメリットがあるよっていろいろお話してるんですが、入った後ってね、なかなかお話ができてなかったので、うん、まあ、いい機会だったなと思うんですが、いかがだったでしょうか。
やっぱ年に1回送られてくる、まあ、報告書、まあ、それ以前にまずはログインしましょうね、はい、っていうところですね。はい、で、少しこのままの、今指定している内容でいいのかなとか、これからどういうのを指定しようかなっていうのは気にするっていうことですね。でもそれができないケースなんかだと、はい、報告書、年1回の報告書の時にちょっと確認をしましょうっていう感じでしょうかね。
そうですね。で、なかなかログインされない方はコールセンターでも、ね、うん、そういう商品買えることもできますので、はい、一度見ていただけたらと思います。
あとあれですね、はい、あることを自分がやってることを、例えばパートナーだけではなく子供とか、まあ、ちょっと何人かに伝えておくっていうのも
大事ですね。
大事ですね。
はい、うん、さあ、そしてですね、まあ、今回って言いますか、いつも私たちラジオでお話をさせていただいているんですが、最近ね、 YouTube でも、うんうん、なんかいろいろこう動画を上げ始めたので、うん、はい、こうリアルでいろいろ映像であれば、まあ、いろんな、ね、説明とかももうちょっと分かりやすくできると思いますので、はい、まあ、ぜひなんか見ていただけたらと思います。
は
い、
目指せマネー美人の YouTube チャンネルによかったら登録いただけたらと思います。
はい、リスナーの皆さんの気になるというお金の悩みであったり、私はこんな風にしてますよっていうコメントなどもどしどし番組までお寄せくださいね。この番組は女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。